この音が聞こえたらページをめくってください。かぐや姫。むかーしむかし、竹取りの翁と呼ばれる竹取りのおじいさんがいました。おじいさんは山で取ってきた竹でかごやざるを作る仕事をしていました。ある日のこと、おじいさんが竹やぶに行くと、一本の竹の根元がぼんやりと光り輝いていました。おじいさんは不思議に思い、その光る竹を切ってみました。すると、その竹の中には、とても小さな女の子がいました。子供のいないおじいさんとおばあさんは、とても喜びました。そして、その子を、かぐや姫と名付けて、大切に育てることにしました。女の子が家にやってきた日から、おじいさんが竹を取りに行くと、竹の中に黄金がぎっしり詰まっているという不思議なことが何度もありました。おかげでおじいさんの家はたちまち大金持ちになりました。そしてかぐや姫はあっという間に大きくなり、とても美しい姫になりました。その美しいかぐや姫をお嫁さんに欲しいと、多くの若者たちがおじいさんの家にやってきました。その中でも熱心な若者が5人いました。みんな立派な若者です。でも、かぐや姫は誰のところへもお嫁に行くつもりはありません。かぐや姫は5人の若者それぞれに、天竺にある仏の御石の鉢、蓬莱山にある玉の枝、もろこしにあるひねずみの皮絹、竜の持っている玉、ツバメが産むという小安貝を持ってきた人のところへお嫁に行きましょうと言いました。しかし、かぐや姫が言った品物を手に入れた者は一人もいませんでした。そしてこのかぐや姫の噂は帝のもとに届きました。かぐや姫の美しさに心を奪われた帝は、かぐや姫を宮廷に迎えると言いました。おじいさんとおばあさんは大喜びでしたが、かぐや姫は宮廷に行くのを断りました。帝も無理にかぐや姫を迎えようとはせず、二人は和歌を交わすようになりました。それから3年の月日が過ぎた頃、かぐや姫は夜になると悲しそうに月を見上げては毎日泣いていました。心配したおじいさんとおばあさんが、何がそんなに悲しいのかと尋ねました。しかし、かぐや姫は玉のような涙をハラハラと流すばかりでした。そして、ある夜、かぐや姫はおじいさんとおばあさんに泣いているわけを話しました。実は、私は月の世界のものです。今まで育てていただきましたが、今度の満月の夜に、月の都から迎えが来ます。私は月の都に帰らなければなりません。それが悲しくて泣いているのです、と言いました。それを知った帝は満月の夜、弓や槍を持った何千人もの兵士をかぐや姫の屋敷へ送り、家の周りを守らせました。夜になると満月は明るさを増し、やがて空が真昼のように明るくなりました。そして雲に乗った月の都の向かいがゆっ くりとかぐや姫の屋敷へとやってきました。兵士たちは弓や槍で月の都の向かいを追い返そうとしましたが、どうしたことか兵士の体が石のように動かなくなってしまいました。おじいさんとおばあさんはかぐや姫の体を強く抱きしめていましたが、全身の力が抜けてしまいました。かぐや姫はおじいさんとおばあさんから離れ、庭に出ると、いつの間にか美しい天女の羽衣を身にまとっていました。お父様、お母様、これでお別れでございます。これからは月を見るたびに私のことを思い出してください。そしてこれを帝にお渡しください。と言って、かぐや姫はおじいさんとおばあさんに不老不死の薬と手紙を渡し、月へと帰っていきました。かぐや姫から不老不死の薬と手紙を受け取った帝は、ひどく悲しみ、かぐや姫が帰っていった天に、一番近い山はどこだろうか。これをその山頂で焼いてほしい、と言いました。かぐや姫がいなくなってしまっては、帝にとって不老不死の薬など意味のないものでした。最も天に近い山は駿河の国にある山です。しかし、その山はあまりにも高く、普通の人が登れる山ではありません。そこで帝はたくさんの兵士を集め、その日本一高い山の山頂で不老不死の薬と手紙を焼かせました。その煙はかぐや姫のいる天へと登っていきました。たくさんの兵士が登った山は、兵士が富む、たくさんいる、山として富士山と名付けられ、不老不死の薬は今も燃え続け、その煙は未だに天へと立ち上っていると言われています。